先々週はですね、終末の祈りのっていうことでちょっとお話ししまして、先週田川さんがちょっと予言の話をしました。で、今日はですね、ドクター・ルークのメッセージにもあるんですけど、主と心をシェアして、コミュニケーションですか、それが重要であるというふうに、メッセージも出てますし、また今日の祈りでもかなり出ましたけど、命の流れ、これはコミュニケーションがないと命の流れというのは当然ないんですけど、命の流れを感じるということも非常に重要ですと私も感じましたんで、今日はですね、詩編の1と2、ちょっと時間あるかどうかわかんないんですけど、1と2をですね、皆さんで参加していただいて、一方通行じゃなくて、皆さんも詩編を読んでいただいて、共に祈るということをですね、ちょっとここで試しにやってみたいと思います。で、詩編はですね、以前お話ししましたように、もちろん、これはキリストの祈りです。キリストご自身が、詩編を通して祈られていると。もちろん、天に出しておられるイエスさん、イエス自身に向かって祈られているわけなんですけど、で、私たちは、イエス・キリストの花嫁であるわけですから、もちろん我々も一体です。したがって、詩編は我々の祈りと、クリスチャンの集いの祈りでもあるわけです。で、その経験をですね、ここでやってみたいと思います。まずですね、一章から。ちょっと一章開いてください。最初に私がザザッと見ますんで。幸いなことよ。悪者の謀りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかな、つかなかったその人。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさん。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。誠に主は正しい者の道を知っておられる。しかし、悪者の道は滅び失せる。どういうふうに、これを読んで感じたか。口で、また読むとですね、また違ったものが出てくるんですね。詩編は、響きでもありますからね。神の言葉は響きでもあるんで、またこれを口ずさんで、読むと違った、感覚が出るんですけど、最初にですね、幸いなことよとありますね。これは別に幸せな気分になってるっていうんじゃなくて、もう、英語で言えばブレストですね。英語の聖書を見ていただけたら、ブレストって書いてあるんですけど、祝福を受けていると。祝福を受け続けているということが書いてますね。で、次に、悪者の謀りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。で、ですが、ここ、悪い人を例に出して、幸いなことを受けるのはどういうことかってことを書いてるんですね。三つ出てます。悪者の謀りごとに歩まずって書いてますから、悪者って言ったら敵ですね。ですから、サタンの謀りごとに歩まなかった人ですね。それから、罪人の道に立たずとあります。これはもう、聖書では必ずこうなんですけど、どっちかを選べというふうになりますね。神の道に進むか、これまでのように罪人の道に進むのか。で、幸いな方はこれにありますように、罪人の道に立たなかったものと、神の道を選んだものということになります。これが二つ目ですね。で、三つ目、あざける者の座につかなかった人。これはおごらなかった人ですね。あざけり罵らなかったということですから、おごり、高ぶりがなかった人と。で、その人は幸いなことであると、この一節で、述べてます。で、誠にその人は主の教えを喜びとし、教えっていうのはトーラのことなんですが、もちろん、イエスのことを書いた書ですね。聖書そのもの、律法と言ってもいいんですけど、イエスそのものを書いたこと。それを喜び、イエスを知ることを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむと。これは思い巡らすということですね。単にブツブツ言ってんじゃなくって、同じ字がその2編にも出てくるんですけどね。聖書の第2編にも出てくるんですけど、その教えを常に思い巡らして、で、口で唱えるということですね。で、3節になりますと、その人は水路のそばに植わった木のようだと ということが出てきます。これはエレミア書にあるように、命の川にいろいろ白とは書いてないですね、木がこう植わってるんですけど、そのような木をこのイメージさせる情景です。で、時が来ると実がなり、その葉は枯れないとありますから、すぐになるってもんじゃないですね、これね。時が満ちないとダメみたいですね。ここに書いてますように。時が来ると実がなって、その葉は枯れないと。その人は何をしても栄えると。まあ、水のそばですので、少々の渇水でも大丈夫なんですね。水が近くにありますから。今は命の水に、の近くにいると、何が起きても枯れないということをここに示しています。で、これは1の1から1の3までは主の道を歩む者のことを書いてるんですね。で、1の4から1の6がその反対ですね。サタン、それからその道に歩む者が4から6まで出てきます。で、悪者、さっきから言ってますように、これは多分サタンのことだと思いますけどね。まあ、それとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。もみ殻ですから、まあ、外見のみって言いますか、中身がないって言いますか、価値がないって言いますかね。ですから、すぐに吹き飛ばされちゃうんですね。で、それゆえ、悪者は裁きの中に立ち寄せず、罪人は、正しい者の集いに立てないと。ですから、集会に立てないわけですね。ここの4から6はですね、私まさに、なんて言いますか、千年王国、あるいは新天新地をこれ想像しちゃうんですね。これを読むたんびに。で、その中で、クリスチャンは集会で常に主を唱える、賛美するわけですけど、罪人はその中に入れないということをこの歌っているような気がしてしょうがないですね。で、6節。ここで、誠に主は、正しいものの道を知っておられるということですから、その歩みを知ってるんですね。正しい人の歩んでいる姿を。しかし、悪者の道は滅び失せると。で、非常に短い歌なんですけど、これをですね、皆さんで、一緒に、読んでですね、命の交わりっていうのをね、試しにやってみたいと思います。で、一節ずつ、まず読んでみましょうか。田川さんからいこうかな。一節ずつね、田川さんから、奥さんから、篠根さんから、1、2、3、全部いくつかな。全部で6人ですね。後ろに行って佐藤さん行って、こっち、こっち行って、こう行きましょうか。ご無沙汰してます。最後6人ね。新藤さんで、すいません。最後。じゃあ行きましょう。お願いします。大きな声でお願いしますね。皆さん聞こえるように。
幸いなことよ。悪者の計りもとに歩まず、罪人の道に立たず、浅ける者の座につかなかったがその人。
じゃあ今度私が読みますんで、皆さん一緒に読みましょう。いいですか？一緒にですよ。私だけ読ましてダメですよ。じゃあ行きますね。はい。幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさん。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし、悪者の道は滅び失せる。ハレルヤ。いや、こうやって読むと、皆さんどっかしたかわかんないですけど、心の中が踊ってくんですね。ハレルヤ。 で、続いてですね、詩編の第2編に移りたいと思います。これ第1編と第2編、これ実は繋がってんじゃないかっていう人もいるぐらいなんですね。非常にこの、繋がりがいい歌です。で、2編はですね、実はもう一つ、あっちこっちの聖書の箇所で引用されているものです。ですから、どっかで見たような文がここにあるなというふうに思い起こされる方も多いかと思います。ちょっと読んでみますね。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛共に集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた。私の聖なる山シオンに。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。それゆえ今、王たちよ、悟れ。地の裁き司たちよ、慎め。恐れつつ主に仕えよ。おののきつつ喜べ。巫女に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。どっかで聞いたような言葉があちこちで出てきたと思うんですけど。ちょっとこう、ちょっと読みますと、まず一節ですね、国々は騒ぎ出し、国民は虚しくつぶやく。このですね、実はつぶやくというこの言葉がですね、先ほど一編の二節の昼も夜もその教えを口ずさむという、この口ずさむと同じ言葉なんですね。で、こちらのつぶやく、日本語ではつぶやくとなってるけど全く一緒で、虚しいことを思い巡らすとかですね、そういうことをそういうふうに書いてます。ですから、幸いな人は主の言葉を常に思い巡らしてつぶや口に出してるんですけど、国民ですから主にない人たちですね、その人たちは虚しいことを思い巡らしてるんですね、常に。ここは非常に対照的に書かれてます。で、二節に行きますと、地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり。立ち構えとありますんで、もういかにも敵対しているような感じですね、ここから。で、治める者たち、今でいう政治家もそうなるんですけど、管理する側の人たちはですね、愛ともに集まるわけですね。で、あまりいいことは多分考えてないんでしょうね。ここにありますようにね。で、ここにか次にありますように、主っていうのはもちろんですね、私たちの道地でありますね。それから主に油注がれたもの、これはもうキリストでしょうね、に逆らうとあります。ここは使徒の4の25にも引用されているところですね。ヘラデとピラトが逆らったというふうに使徒では、ここに書かれています。この情景を引用してそのように語って、パウロじゃないや、誰だっけ、ペテロか。ペテロがここに語っています。で、3節で、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てようとありますんで、神から離れようと。神の立法から離れて自分たちの力でやっていこうよと、こう言ってるわけですね。誰が囁くかっていうのは大体皆さんもご存知だと思いますけどね。我々の敵がこうやって囁いてくるわけですね。で、4節に入ります。天の御座についておられる方は笑うと。主はその者どもをあざけられると書いてます。この主がですね、実はこれまで、二節で出てきている主っていうのは、ヤハウェなんですけど、ここの主はですね、アドナイっていう言葉が使われてます。一辺二辺でアドナイっていう言葉が使われているのは、この2-4節の、この主だけなんですね。なんでここで急にヤハウェじゃなくてアドナイになったのかって、いろいろあるんでしょうけどね。ここはアドナイっていう言葉が使われてます。ですから、これまで書いている主というのはですね、自分たちの主という意図が、 まああって、で、四節では全ての主と、全、何が誰が何て言ったってみんなの主人なんだということを強調したくて、ここであえてアドナイという言葉を使ったかもしれないですね。ちょっとこの辺はよくわかりませんが、ここだけ、アドナイという言葉が使われています。ですから、新科学の皆さんの聖書は、この主のところは多分太文字の主じゃないと思います。他の主は、ボールドの主になっていると思いますけどね。で、2の5で、ここに主は怒りを持って彼らに告げられ、告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の垂れた、私の聖なる山、シオンに。この情景はですね、さっきのですね、2の1から2の3というのはもうまさに終末が近い状況を私想像するんですね。で、4から6はですね、十字架の瞬間、十字架の時を想像します。で、7から9はですね、もうこれはもう非常に、皆さんご存知の詩が出てくるんですけど、ちょっと見ますと、私は死の定めについて語ろうと。死は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだと。これ、マタイでも出てきます。これは死、使徒にも出てきますね。ヨハネの洗礼を受けた時に、まあ、この言葉が降りたっていうのがありますけど、それから私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与えると。ありますよね。これ、キリストに対して、あなたを譲り、あなたへ譲りの地として与えるよと言ってるわけですね。それから2の9、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕し、焼き物の器のように粉々にすると。これ黙示録で何回も出てくるんですね。鉄の杖。今、黙示録やってるんですけど、本当に黙示録でこの鉄の杖でっていうのがね、出てきまして、これまさに、これ読んじゃうと、ハルマゲドンの終末の戦いをですね、私想像しちゃうんですね、ここで。で、2の10から、それゆえ今王たちを悟れ、地の騒ぎつかたちを慎め、恐れつつ、主に仕えよ、おののきつつ、喜べ、おののきつつ、喜べっていうのはまた面白いんですけどね。で、御子に口づけせよ、主が怒りお前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。これはですね、今日も、黙示録のところの学びであったんですけど、最後の警告のような気がしてしょうがないですね。今日ですね、実は最後の鉢がひっくり返される前に、天使たちが出てきて福音を述べるんですね。まあ、最後の福音ですけど、それに近いような気がしますね。この2の10から12。まさに終末が近いんで、主がこういうことを呼んでいるような、言っているような気がします。で、最後に幸せなことよ、すべて主に身を避ける人はという二つ。これ、最初の一辺の幸いなことよ、ここも同じ言葉が使われています。英語ではブレストですね。同じ、ヘブル語がここに使われています。ですから、まあ、一辺と二辺を、繋がっていると考えると、幸いなことよということから始まって、幸いなことよという言葉で終わるというふうに取れます。ではですね、私が読みますんで、皆さんも一緒に読みましょう。いいですか？さっきもお願いしましたように、一人にしないでくださいね。じゃあお願いします。いきますよ。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民、組民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛共に集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた。私の聖なる山、シオンに、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。それゆえ今王たちを悟れ、地の裁きつかさたちを慎め、恐れつつ主に仕えよ。おののきつつ喜べ、御子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は、ハレルヤ。アーメン。じゃあ今日はこれで終わります。
まあ、あの御言葉をこうやってね声に出す、まあ、お経を唱えるんじゃないんですけど、すごくいいことなんですよ。あのお坊さんのお経もですね、息を長く、前回言いましたね、息を吐くと入ってくる、で吐く息を長くすることね、これが長生きのコツ。これシャレじゃないよ、本当なんですよ、本当なんです。あのドクタールークの話はどこまで本当でどこまで嘘かホラーなんかわからないとそういう声も一部にありますけど、本当なんだ。だからね、御言葉をこうやってね声に出して読むっていうことは、それだけで養いになります。へんてこりんな本なんや雑誌だとか新聞だとか読んでる暇あったら御言葉を読むべきです。もう先ろくなものがないです。で、まあ、今年のキーワード、私は年初何て言いましたっけ、混乱だ。まあいろんなことが起きましたね。で今回あの例の元事務次官夫妻殺人事件ね、あの犯人の小泉、あクリスチャンだそうです。というか本当に救われてるか分かりませんが、親がものすごい熱心なクリスチャン、そして子供の頃から教会に通っていた。私の予言当たるでしょう。これ本当に悲惨なことです。日本キリスト教、病気です、病気。はっきり言って結局ね、彼の場合は今40いくつでしょ。で、あの社会的にはもう完全にもう切られてますね。で、あの人たちってのは妄想膨らますの。35年前に自分の犬を殺された復讐だ。何これ、完全に我々の理解を超えています。で、彼らにとってはね、頭の中で自分の理屈があるんですよ。自分の世界観がある。で、我々は、まあ、ちょっとね、人間の心について、まあ、今日は命の流れということなんで言いますけど、こう世界を見たり聞いたりしてね、モデルを作ってるわけ、私たち心の中に。で、そのモデルが、心が歪むことによって歪んだモデルができるんです。わかります？だから例えば一番簡単なのは、サングラス、青いサングラスやってれば白い髪は何色になりますか？赤ですよ。で、青いサングラスかけてる人は青って言うんですよ。喧嘩するわけ。わかる？これは青だよ、これは赤だよ、もう何言ってんだ、お前がおかしい、お前が悪い。メガネかけてない人から見たらどう？バカじゃん、メガネかけてるから。格のごとく私たちは心のフィルターを通して物事を見ます。歪んでるフィルターをかけてる人は歪んだ世界像を持ちます。その時に周りと必ずトラブルを起こすんです。わかります？まあ私たちもそういう経験しましたね、今年ね。歪んでるんです。私たちが自分の中にできている世界を、これを自分の全てだとして、それを主張し、それを訴えるとき、必ずトラブルを起こします。それは、その人が歪んでるんですよ。病気なんです。小泉さん、歪んでるんです。私はもう前から警告している。キリスト教の中でね、例えば一昨年だっけ、もうあの松沢牧師ね、それからその後佐世保の銃乱射事件、カトリックね、あれもう僕言うとすぐ起きるんですよ。僕言わない方がいいのかな。で、私はあれが起きた時に、これはまだ序の口であると言いました。これから日本キリスト教の中でますます悲惨なことが起きるであろうと。私はそういうことにものすごく敏感に対応しています。ですからここでも備えています。何をするかわからない。病んだ人は。殺人の仕方すごい。肋骨を切断してるんですよ。ただ刺してるだけじゃないの。肋骨を何本も切断してしまってる。こういう殺し方っていうのは普通ではない。ありえません。恐ろしいことです。これがクリスチャンだ。もう週刊新潮読んでごらんなさい。今週号。あ、先週号になるか。 もう鬼の首取ったようにキリスト教だと、クリスチャンだと、主の皆が地に落とされているんです、狂った人によって。で、私ははっきり言います、クリスチャンとキリスト教徒は別物であると。えね。キリスト教を信じている人は、はっきり言って狂ってます。キリスト教と言われるものがもう人を狂わせるんですよ。だからこの業界、おかしなのが多い。非常に多い。私は専門家としての目から見て、非常に多い。人格障害。ね、妄想性、人格障害、境界性、自己愛性、いっぱいいます。妄想を持ってる人、幻覚を持ってる人、声を聞く人、見ちゃう人。山ほどいる。被害妄想を持つ人。本当に病んでる。私はじゃあね、このキリスト教を改革なんかしたかない。私が進めるのはエクソダスせよ。エジプトから抜け出さなきゃ。エジプト改革なんかできないんですよ、もう。で、この業界は前回も言いましたね。バビロン化してるってこと言いましたね。ずっと。その後なんて言ったか、ソドム、エジプト化してるって言ってますね。もうソドム、エジプト化です。本当に悲惨です、これは。そしてキリストの名が一番私はそれに関して心痛むことは、キリストの皆が貶められていることです。これは一番敵の最も、ね、目指すとこなんですよ。神の皆、キリストの皆を地に落とすことです。病気の人は用いられます。彼もおそらく変な声を聞いてる。声を聞いてる。そして歪んだ心をああいう形で爆発させている。で、不思議なのは、無職なくせして6万円ずつなんか家賃全部払って滞納なかった。どっからお金来てるの？もしかするとバッグがあるかもしれません。ですが、とにかくそういう暗闇の技が今、この地にも、キリスト教会の中にもあるということ。むしろね、敵は、いい？まあ、はっきり言います。リバイバルってみんな言いますけども、本当の意味で神の技を見たいと思ったら、クリスチャンが迫害を受けることです。よから。そしたらクリスチャンは一発でピッとします。今こんな生倉な状態に置かれてるから病気になるんですよ。病気が多い。暇だから病気になるんです。本当ですよ、これ。戦争の時とか飢餓のところではないんです。うつ病だとかそんなものは。病気の人ってのは暇なんだよ。要するに、持て余してるんです。霊はそういう人を用いるんです。そして、キリストの皆を、なんでキリスト教会なの？なんだ？丸々学会の人であったらいいじゃんかと思いません？宗教なんての山ほどあるんですよ、日本。宗教法人の会員の人数足してごらんなさい。2億人ですから。なのになんであえてそのクリスチャンの中からそういうものが出るわけ？それも佐世保事件だとか今回の事件みたいな、こういうものを敵はあえて起こしている。これが今の終わりの時代の一つの兆候です。私また言う。もうまだ序の口です。これからまだ。ですから私たちはそういういろんなものが起きてくることにおいて、もちろん心は痛みます。ね、はっきり言って、このキリストの名が落とされていることについては、本当に切ないですね。辛いです。だけれども、こういうものによって、私たちは膝を屈してはならない。敵は最もそれを望んでるんです。私たちはあくまでもイエスの皆を宣言すべきです。まあ、というわけでね、今の世の中、敵が何をしているか、これを見ると逆に彼の焦りを感じるんです。わかります？もう黙示録の中では彼の運命はどうなってたんでしたっけ？火の池です。そしてそれが実際にこの時系列、時間の中で彼の運命はもう時間がないことをよーく敵が知っているんですよ。 だから敵に言えばいい。サタン、お前が知っている通りである。お前の運命は僕よりお前の方が知っている。お前は火の池である。書いてある。私たちが例えばめげたとします。そういうニュースを聞いて、目の前にそういうのを見てめげます。我々はね、だけれども書いてあるんですよ。えめ、これを消すことはできない。そこに立つべきです。というわけで、今日ウォッチマン2のですね、目想をちょっと見てほしいんですが、かつて書かれた事柄は全て私たちを教え導くためのものである。まあ、今あの中尾さんが詩編一編読みましたけど、神のね、教えに従う人は幸いであると。で、クリスチャン信仰というのは単にあれせよこうせよといわゆる訓戒の上に立つのではない、ね、具体的な霊障の上に立てられる。ですから私たちがね、まあ、あの旧約ですとイスラエルの歴史を見るわけですが、その歴史を見るとき、これによって神は語るんです。まあ、あるいはあの新約時代も同じですね。いろんな、例えばウォッチマン2の証とかそういうのを見るときに、神がどのように人を扱い、どのようにそれに人が応じていったか、それを通して神の栄光がどのように表されたか見るわけ。だから私たちはいわゆる教えで生きるんではなくて、具体的な生活ね、これが私たちを導くんですよ。で、キリスト教っていうのはあれ何になってると思います？教えです。ああせいこうせい、これしちゃいかん、あれしちゃいかんね、もうもろもろのそういうものがゴロゴロある。狂ってますよ今日本キリスト教。いろんな告発が出てます。裁判で訴えられたりする牧師がいっぱいいるんで今。だけど訴えてる方も病気ですよ、はっきり言って。訴える方、訴えられる方、両方とも病気です。ただ喜んでるのは誰よ？敵です。敵です。本当に悲惨。これはイスラエルの歴史、先週ね、田川さんが言われました。もう何度も何度も主は語ったけど拒絶し、語ったけど拒絶し、最後はどうなった？もう滅びるしかなくなってしまってよ。ある意味そういう寸前まで、オンザエッジまで来てます。ここに来てるのオンザエッジ。もう一歩行ったらもう落ちそう。この辺のところに今いる。こっちに戻れる人は憐れみを受けた人です。そして彼らの生き方を見ることによって、彼らに対する神の御心を見るだけでなく、私たち自身もどのように神の意思を行うか学べるわけ。だから歴史見るとき、まあ、先週ですね、ある方が来られまして、この旧約のお話をちょっとしたわけで、例えば出エジプト記の話ね、あれ、あの航海を渡るのはバプテスマであると。エジプトっていうのはこの世である。で、航海を通って私たちはあの荒野に入った。荒野の経験っていうのはぐるぐる回りの経験。クリスチャンやってね、初めは解放されたんだよ、パロから。そして海を渡って奇跡を見たわけ。ところが、荒野の中でブツブツブツブツ肉が食いて、なんだ40年間ね、やって。それで最後、本当にヨルダン川渡って予期地に入ったのは誰？二人だけですよ、ヨシアとカレブ。これはクリスチャン経験であるというお話をした。そしたら、初めて聞いた。わお。聞いてないんですね。聞かされてない。そういう教えが今ないんです。我々、この歴史を見ることによって、自分の歩みをそこに見るんですよ。キリストの生涯を見るとき、私たちの歩みをそこに見るんです。そしてそのことによって、私たちの中に神の願いを起こす。で、それを記録せよ。皆さんぜひね、祈りはね、なんかただこう喋ってんじゃなくて、記録すべきです。何月何日このことを祈り出した。何月何日主からの答えがあった、お言葉があった。記録してください。記録するっていうのは素晴らしいことです。ユダヤ人というのはそういう意味で日本人とよく似て几帳面なのね。だから一字一句全部、これ点とかもう細かいの全部これを記録した。だから神の言葉として残ったんですよ。これがユダヤ人の働きでしょ。パウロも言ってる、御言葉が委ねられた。私たちも同じ、新約の言葉委ねられてんだから、それを書くんですね。その書くということだけで私たちは祝福を受けちゃいますよ。それによって神の配財を深く理解できる。 ね、で子供に対して、ね、いろんなことを教えるでしょと細かく、同じように私たちも、ね、神から教えを受ける必要がある。で彼らのいろんな聖書時代あるいは今の新約時代、原則は変わってないということです。えめ、契約は変わりましたけども、神が取り扱われるのはもうアブラハムの時にもあったのよ。立法っていうのはアブラハムに対する約束に、今日ちょっと喉がねちょっとやられてるんで、430年後に付け加えて与えられた。御心はアブラハムに与えられる。アブラハムはキリストを見ていたんです。新しい都を見ていた。ヘブル書に書いてありますね。同じなんです。ですから当時から初めから神の方法は一つだったんですよ。そこに律法ってものが入ってちょっと脇へずれてたわけ。神は約束ね、これをアブラハムに与え、その原則に従って私たちを導かれるんです。それにアブラハムは応じた。神は旧約においても新約においても多くの歴史を示される。それは何のため？私たちが聖句にあって忍耐と慰めを受け、今みたいな世の中、キリストの言葉、キリストの皆が地に落とされている、こういう時代にあってね、忍耐と慰めを受け、あたかもサタンが勝利しているかのような、サタンがさっき言ったように嘲笑ってるんです。今嘲笑ってるんです。見ろクリスチャン、見てみろ、あんな世を騒がす、あんな悲惨な事件を起こしてなんだ、サタンが嘲笑ってるんですよ。聞こえませんか？私はサタンのそのあれ聞こえるんですよ。幻聴じゃないですよあのね、人の言葉を聞き方があります。この前アブラハムの話でさ、で私がさ、主よそんなことがありますかって、ルックさん子供さん生まれるんですか神はいいですね、この歴史において語るんです。何を？忍耐と慰めを受け、そして希望を持つためです。やめ、まさに今私たちに必要なのはそういう忍耐、慰め、そして希望なんです。誠の希望はどこにあります？内なるキリスト、命なるお方です。外を見てたらますますもう落ちますよ。だから今ね、キリスト教徒やめたって人が山ほどいますよね。でも変なこといっぱい書いてんの、インターネットでね。もう呪ってますよキリストを。クリスチャンという称する人たちが喜んでるのは敵なんです。私たちがどこを見るか、外じゃない、牧師じゃない、ね、でっかい礼拝堂じゃない、聖会じゃない、アメリカの油すぎの器じゃない、内なるお方です。この方は永遠に変わらない。さあそこでね、今日のところ見てほしいんですが、私たちがね、心の病気っていうとき、まあ、専門用語を使えばいろいろあります。ね。だけど、簡単に言うとね、心の病気っていうのは、例えばですよ、柳生田島の神って皆さん知ってます？徳川家の剣の指南役ね。彼はこう言ってる。およそ病とは心のとどまるを言うなり。心が何かに固着する、とどまること。ね。例えば、あの人が憎い。これを私はしたい。このこと、あの心配、この心配、病気、あっちが痛い、こっちが痛い、お金が足りない、旦那がうるさい、子供が言うことを聞かない、いろんなことがあって、それに心がこう、とどまるわけ。これが病気です。心が何かにとどまる状態を病気というんですよ。そしてさっき言った小泉みたいな人間というのは、自分だけが全てなんです。自分の意思を通し、自分のやり方を通し、自分が満たされる、自分がね、人から認められる、これが全てなんですよ。わかります？それができないと、それを認めてくれないと、ぐさ、やるんです。要するに心がとどまってしまう、何かに。特に自分にとどまるんです。これが病気です。あるいは、たくあんって知ってます？皆さん。 たくあんね、和尚さん。たくあんってたくあん、食べるたくあんね、あれ発明した和尚が、仏法にてはこのとどまりて、ものに心の残ることを嫌い申し候。故にとどまるを煩悩と申し候。わかります?心が何かにとどまることが悩みだって言ってる。皆さんなんで悩んでるの?もう本当悩んでる人ってのはね、大変だよ。言うだけ。もう喋る暇ないんだよ。ペラペラペラペラペラペラ。下手すと1時間、2時間、簡単に時間取るんだよ、僕の時間を。私1時間いくら稼げると思います?私は。うん万円稼ぐんですよ、私は。その時間を盗むんだよ。で、私に喋らせないんだよ。要するに、私を声だめかなんかのようにね、自分の汚いもの全部吐き出してるわけ、私に向かって。わお。病んでる人ってのはそういうものです。おかしい。私たちは、このね、心の中に緊張を持っているとそれを吐き出したくなるんです。言わないよ、心が安息している人は。言わない。いちいち議論して、ガーッとやらない。ほったらかせばいい、病気の人は。だけど、粘着してくるからね。ストーカーですね。中国の古事、流水腐らず。流れる水は腐らず。あるいは、水は万境に従って転ず、転ずるところ実によく言うなり。水をですね、丸いコップに入れたら丸くなる。四角いコップに入れたら四角くなるんです。水は自己主張しますか?俺は丸くなりたくねえ。さあ、氷は氷で固まっちゃうと形を保ちますよ。しかし、水が溶けてるときは、力抜けてるときは、万境に従って転ずるんです。サラサラと流れている。わかります?これが健やかな状態なの。ヘブル3の8見てください。ここでですね、こう書いてある。まあ、荒野でもってですね、エジプトからは解放されたんですけども、彼らは予期地に入れませんでした。なんで入れなかったんですか?荒野でなんで彼らは打ち倒されたんですか?それは、ヘブル書によれば、信じなかった。不信仰のゆえに予期地に入れなかった。ですよね。ですから、聖霊が言われる通り、今日、もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に、身怒りを引き起こした時のように、心を固くなにしてはならない。ね、心を固くなにするっていうのが、ね、田島の言っている心のとどまること。あるいは拓庵が言っている何かに心が残ること。粘着すること。わかります?これが全ての心の悩み、病気を生むんですよ。非常に病んでる人は粘着系です。しつこい。ものすごいしつこいですね。しつこいですよ。恨まれたら本当に恨まれます。私は気が小さいですからね。逃げます。逃げるが勝ち。病気の人とガチンコしちゃダメです。刺されます。いや、本当ですよ。精神科の人は何人も死んでます。本当ですよ。笑い事じゃない。本当なの。死んでる。だからそういう人はね、目と目を合わせちゃダメなの。ハカチ崎に猿山があるんですよね。あそこ行くと目を合わせないでください。これ本当なんですよ。笑いじゃないの、おしまい。病んでる人っていうのは、そういう風になってくる。心を固くなにしてるんです。そして、マタイ13章、こう書いてある。13章のですね、22節。これ、種の話、種まきの話がありますけども、 例えば根がないために困難や迫害が起こるとつまずく、茨の中に巻かれる、御言葉を聞くがそのこの世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を封鎖ぐって書いてある。わかります？私たちクリスチャンはもしかするとあの小泉だって福音聞いてたんだよ。もちろん一生懸命教会に通ってたんですから、親がものすごい熱心で、教会のですね、その建物の敷地の中でなんかそのショップを開いてるんだそうです。そこまで熱心な親だった。で、子供の頃からね、熱心に聞いて非常にいい子だった。いい子だった。だから友達がなんであいつが、言っときます。いい子は危ないです。特にキリスト教の中でいい子に育てられる、ものすごく危険ですね。危険です。要するに世の中とどのように関わって、世の中でどう生きればいいかがわからないんです。私のある親しい、ね、兄弟の子供さん、僕にそう言いましたよ。教会の中でいろんな教え聞いてきた。しかし教会の教えなんか何の役にも立たない。僕はどうやって世の中で生きていいのかもう全く分かんなくなっちゃった。それでコンビニでバイトやったの。そこに集まってくる不良がいたんだ。その不良から僕は生き方を勉強したって言ったんだよ。それを聞いて本当に私は小さい頃から知ってますから、やっぱり心が痛みました。で、僕はもう当時からこんなところで子供を育てちゃダメだと、社会不適応を起こすと、もう私は分かってた。絶対子供は日曜学校だとかやっちゃダメです。笑い事じゃない、これ本当の話。教会の中でね、いわゆるキリスト教の中で育ててごらんなさい。子供は生きる術を失います。子供はエジプトで鍛えるべきです。塾へ行かせるべきです。勉強させるべきです。バイトをさせるべきです。部活をさせるべきです。えめ？そうしながら子供は生きる術を失いますよ。だから私のとこに来るなの。日本キリスト教団のある牧師。奥さんから相談来る。子供が3人いる。男の子。30代後半、40代。みんな引きこもりだ、分裂病だ、対人恐怖だ。うちしながらこもっちゃって自立できません。どうしたらいいんですか？遅いっつって。40近くなってどうするの？僕のとこ来たって困る。無理だ。これ現状です。はっきり言って。非常に今悲惨な状況になってるという。だから一時流行ったでしょ。教会学校とか行ってさ、チャーチスクール。世の中の教会やらない、学校やらないで、チャーチスクール。あれ、10年後どうなるの？怖いよ、あれは。本当に怖いことです。私たちは、いいですね。この世の心遣いと富の惑わしが御言葉を塞ぐ。つまり世の中のこととかいろんなことでギューッとこう固められちゃうんですよ。小泉さんだって持ってたかもしれない。それをギューッと何かで固められちゃったんです。そしてそれが目を出なくなる。むしろそういう人は逆にどんどん固くなになっていきます。福音を聞いて、御言葉に一度応じて、それを拒否する場合、余計に悲惨になります。これははっきり言えます。なぜ？だってサタンはそう狙うんだもん。そういう人。むしろ世の中でチャラチャラしてる方の人はね、ハッピーハッピーですよ。トラブルない。だけど中途半端に主と関わった人、必ず多くのそういうものを受けます。私たちが心をこうやって堅くなにする、あるいはこの種を塞いでしまう。これが全ての問題のルーツです。命を閉じ込めてしまう。ね。だから詩編、ごめん、箴言の4章23編見てください。ここにはこう書いてありますね。力の限り、もうちょっと前から見ると、我が子よ、私の言葉をよく聞け。これもね、聞き方があるんだって。わかります？私の言葉を、20節ね、よく聞け。いろんな希望的観測、自分の何か、自分のね、歪んだフィルターを通して聞くんじゃない。そのまんまに聞くんです。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。やめ？心を保て。の中に保て。何を？御言葉です。見出すものには、それは命となり、 その全身を健やかにする。力の限り見張ってあなたの心を見張れ。命の泉はこれから湧く。私たちは自分の心を見張れ。なぜ？命の源なんです。前回言いました、人間は勝手な水源を作る、水溜めを作ると言いましたね。底の抜けた水溜め作っていろんなことやる。しかし、本当の水の源である神を捨てたのが罪だったんですよ。このお方がだから、あえて来てくれたんです。我々が拒否してたのに、求めました皆さん、この救いを。僕全然関係ないですよ。むしろ、キリスト教なんてバカだ。愚かだ。あんなのやってられるか。まさに反キリストかもしれません、私は。ツタの絡まるチャペルで乙女が祈りされるのやってられねえよ。なのになぜか、クリスチャンになっちゃった。だから友達に何お前、寝ぼこいたこと言ってんの？お前がクリスチャン。本当ですよ。なぜ？神が近づいてくれたからです。こっちは求めてない。神はそのようにして私たちの中に来てくださった。それほどに小さくなってくださった。アメン。そのお方を今度私たちはどうするの？育てなきゃいけない。育てるためには、この心を見張る必要があるんです。ここから命の泉が湧くんです。ですから、今の精霊派もそろそろ潰れるね、あれね。自滅してきます、あれは。おかしいもんも。本当におかしい。もうね、お互い叩き合い始まってますから、もう潰れます。我々、注ぎじゃない。うちに源があるんだよ。その方に戻るのに、何右往左往してる。終わりの時代の一つの兆候です。クリスチャンが落ちてくる。で、先ほど詩編にありましたね。選び分かたれてくんです。立てるものと立てないもの。ね。神の御心を行うものと行わないもの。今の時代は私はもう数年前から言ってる。古い分けの時代だ。だから本当にね、これ別に自慢するわけじゃないんですけど、2000年ぐらいの時にあのリバイバル新聞ね、今あんなのに書かなきゃよかったなと思ってんだけど、だけど、まあ、あの頃書いてよかった。あれやっぱり書いておいた。そしたらね、その通りになってんだよ。あの当時僕が言ってたことが。古い分けが始まる。世はますますキリスト教を含めて、キリストの十字架を否むようになってくる。そして十字架抜きであなたは高価で尊い。あなたは救われている。十字架抜きの福音が出てるんです。もちろん偽物です。これをやれば成功する。前も見せたこの本ね。神が示される成功に。こういうもので人を集める。こういったものが今はびこっちゃってる。古い訳が始まってるんです。私たちはどちらに行きたい？こっちへ行きたい？こっちへ行きたい。私たちは神の手の中に落ちたいんです。ならば心を固くなにしてはならない。そしてこの聖書をよく見てください。例えばですね、創世記2の10、ここでですね、一つの川が、いいですか、善悪、あの命の木、それからいろんな木ね、生えさせ、一つの川がこの園を潤すためにエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。十節ね、一つの川。川がこの園を潤すためにエデンから流れ、そこから分かれて四つの源となっていた。この川って何を意味します？一つの川。もちろん神の命の川です。そしてそれは一つの川だったんですよ。ね。そしてそれが園を潤すため、園ってのはエデンの園、ここにアダムとエバが生きていた、そこを潤すために、四つの源、四っていうのは何の数字でしたっけ？四は被造物ですね。世界です。東西南北。この世界を潤すために一つの川が流れていたんです。 川って流れなかったら意味ないでしょ。つまりもう創世記のこの時代、ここからすでに流れている。これがキーワードです。それは何のため？園を潤すためです。ところが人はそこを神に対してどうでした？頑なにしちゃったでしょ。蛇の言うことに心を傾けて、見るによく食べるにうまく賢くするに良さそうだ、そっちへ惹かれて、そして食べちゃった。食べちゃった後彼らはどうしました？神の前でごめんなさいって言いました？言わない。神の前から逃げちゃった。そして神はどこにいるのかと、むしろ神の方から探してくれた。そしたらその神に対して何て言いました？このあなたが作ってくれたこの女が私に食べさせた。女は何て言った？この蛇が私に食べるように言った。誰が悪いって言ってんの？要するにアダムが言ったのは、あなたが女を作って私に与えたから、この女が私をそそのかしから私は食べちゃった、あなたが悪いって間接的に神を非難してるんですよ。神を。わかります？心に咎めのある人は人を非難します。非常に巧妙に人を非難する。人の責任にするんですよ。そうでしょ。この時もしアダムとエバが直ちに何をすればよかったわけ？ごめんなさい。ところが彼らはそれしない。つまり心をどうしたの？かたくなにしたんです。良心が咎めてるんですよ。だから神の前が怖いから逃げたんですよ。なのに彼らはそれを言ってない。むしろ一生懸命、あなたが作ったこの女が悪いんだって暗に神を責めてる。神が悪いって言ってんだ、はっきり言うと。彼らは心をどうしたの？かたくなにしたんです。でしょ。これが彼らをしてエデンの園から追い出された。つまりこの川の源から切り離された。そしてエデンの園に至る道にはケルビとね、剣を持つケルビと、火の火でもって道が塞がれちゃったわけでしょ。人間の人生はこれからもう乾きの中を歩んでるんです。そして自己達成、まあ、この後歴史見るとほら、エノシだとか、ね、いろんなカインだとか出てきて自分の町を作るとかありましたね。バビロンのルーツであるところのね、これは前に言いました。で、自分で自分を支えるっていう、そういう生活ぶりになっていった。彼らは心をもうそのことに一生懸命注ぐんですよ。世の中の人は地位を得て、名誉を得て、ね、自分の条件をできるだけ良くする、自分の言うことを聞かせる人に、だから上に行きたい、安心を得たい、お金を得たい、そこに心を一生懸命注いでいる。これがさっき言った茨です。これにエネルギーをぎゅーと凝り固める。すべては金金、ちいちい、身分身分、心を固くなにした姿が人間の歴史なんですよ。社会なんです。イスラエルもそうでしょ。肉が食いて、モーセに一生懸命文句を言う。しかし神はそれをも憐れんで肉を食べさせてくれている。口から出そうなほど。だけども彼らはついぞ本当に悔い改めることをしていないんです。ですから何度も預言者が来て語るのに、その預言者をすらどうしたの？殺してっちゃったんですよ。でしょ。心が固くなになって自分のことに心を留めた者の運命です。これを歴史から私たちは学ぶべきです。そしてもともとサタンはどういうふうにして神に反逆しましたっけ。もともとサタンは天使長、神を礼拝する長だった。なのに私はあの座につきたいと思ったんだよね。で、私はあなろう、私はしよう、私はあがろうという、イエゼキエルとイザヤ書にありますね。 I will, I will、 私はする、私はしたい。これがサタンの心の状態です。つまり自己の栄光を求めることに全てのエネルギーがそこに集まっているですね。心を固くなにしているんです。自分の栄光を求め、自分を人に認めさせ、自分を受け入れさせる、そのことに心を固くなにしているんですよ。で、ついにはキリストイエスに向かってすら私を礼拝せよと言った。もしこれができたら彼はね、 まあそれこそ天に舞い上がったでしょう。見ろ、神の子が私を礼拝した。だけど主はそれを拒否した。その時に主のやり方って非常にさらっとしてるね。聖書にはこう書いてある。私もこれで言うべきです。サタンとね、口論しちゃダメですよ。病気の人と口論しちゃダメ。彼ら頭の中妄想ですから、何でもあることないこと何でも言ってきます。相手にしない。聖書にこう書いてある。さらやめ。聖書を否定することはサタンでもできない。なぜ？もしサタンが聖書を否定してたら、サタンはこんなことしません。小泉を用いてああやってね、神の栄光を地に落とすというようなことはしません。病気の人で教会の中をかき回すというようなことはしません。なぜ？もしできたらやる必要ないじゃない。言ってることわかる？ハロー。見言葉をいい？サタンが無視しているんであれば、あるいは見言葉がサタンにとって何の脅威でもないんであれば、こういう終わりの時代にサタンがああいう事件を起こしたりする必要がないということです。でしょ？関係ないじゃん。見言葉なんと書いてるの、サタンはサタンで俺の運命は俺が決めるでいけるんだから。でしょ？だけどサタンは見言葉が怖いから。だからあのあがきをやってるんですよ。だからますますこれから日本キリスト教は悲惨になっていくんです。なります。世の中も悲惨になります。病気の人が用いられる。そして神の名が 天から地に引きずり下ろされる。なぜそこまでサタンもやりたいわけ？自分の運命を知ってるからですよ。逆にそこをついてればいいの。お前が知っている通りである。書いてある通りである。主はそのようにしてサタンを拒否したんです。だからサタンはこのお方自身を地に引きずり落とすことはできないから、皆を地に引きずり落とそうとしているわけ。それで躍起になってる。そして聖書の権威を否定し、自分の運命をね、自分で助けたいと思ってるんですよ。できます？できない。彼はもうすべて自分だけに心を集中してます。でしょ？いわゆる自己栄光化の霊というのは自分が全てだというのが彼らの霊なんですよ。わかります？その自分というものに心がとどまってギューッと固くなっている。私のことを何とかして、私は私は私は、これがこの心のとどまっている病気の状態です。そう、私はね、病気の人ってのは好きじゃない。嫌いです。はっきり言って憐れむ。だって彼ら悔い改めませんから。本当に悔い改めたらもうわかるのよ。命が流れます。口先だけの時は流れません。偽りの霊です。病気の人、病んでる人、私は嫌いです。なぜ？彼ら頑なだから。病気の私を受け入れ、病気の私を何とかして、病気を認めません。病気は病気だって。同性愛認めて？認める ?No。私たちは御言葉がどう言ってるかな。神を栄光化するということは、御言葉をそのまんまに聞く。そのまんまに語る。敵にそれを語ればいいんですよ。お前の運命はお前が知っている通りであると。だからお前はこれからますますそのあがきをすると。しかし私たちはむしろその中で神を慰めとし、キリストを希望とするであろうと。お前がやればやるほど神の栄光はむしろ明らかになるであろうと宣言すべきです。えめん。あんな週刊新潮がね、あえて報道したから我々じゃもう黙っちゃうの。 No。 あえて私たちはキリストを語るんです。むしろ御言葉を語るんです。えめん。命は流れるものです。出エジプト記3章8節、ここに主はこう言っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から、はい、主はね、いいですか、私が下ってきたって言ってるんです。主は下ってくださる神なんです。 神であるのにあえてその座を離れ、卑しいね、しもべの様を取り、30年間ナザレで暮らし、最後人々からあざけられ、侮蔑され、屈辱を受け、そして傷を受け、つばきをかけられ、裂かれ、そして十字架につけられた。なおそこの十字架において、この人たちを憐れんでください。とお方です。なんでですか？ブログにも書きました。人間というのは実に怖いです、私は。不気味です、人間って。何故に神いようと逆に思うんです。ほったらかせばいいじゃない、こんな人間は。何故に神をあえて下られたのですか。わからない。ますますわからない。私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、父と、いいですか、その地から広い良い地、父と三つの流れる地、カナン人、ヘテ人、ウンヌンのいるところに彼らを登らせるためだ。はい、良き地の特徴は何ですか。父と三つの流れる地です。流れている。流れている。この流れるということがなかったらば、命は育たないということです。そして前回も言いましたけども、私たちはね、自己を否めとか魂を否め、これ誤解する人がいるのね。魂を否む、なんか我慢して、自分はこう思ってんだけど、これを我慢する。違うよ。あれも巧妙な自己栄光化の例だってわかります？わかります？あれトリックなの。私がこの我慢をして、私が自分の魂を否んでね、自分の何かを押さえつけていれば、神様に認められるだろう。わかる？自分に動機があるから、あれこれあれこれをするんです。だから悩んでる人見ると、僕はそれをまず指摘したいの。あなた自分を救おうとしてる。え？病気の人ってみんなそうなのよ。私は、病気の人はもう嫌いです。別のとこ行ってくれ。他行けばいいんですよ。自分を自分で救おうとするから苦しむんですよ。自己に全部エネルギーがあるからです。私たちが自己を否めと言ったときには、重い意志感情を殺しちゃうとか使わないことではない。むしろ大いに使ってください。それを神の言葉を語るため、神のね、栄光を表すため、神を賛美するために私たちは重い意志感情を思う存分使うべきです。ただその重い意志感情を使うお方、あるいはエネルギーの源はどこから来てるの？御座。自分から来た汚れたエネルギーじゃないのよ。それは人々を汚します。私たちは御座から流れるエネルギーによってそれを流してるの。そのエネルギーで魂を使うんです、大いに。これが否むということです。自分を救おうとして難行苦行我慢、クリスチャンじゃなくてクルシチャン生活20年。なも何の意味もないよ。ホーリネス。私は頑張ってます。清く正しく。何の意味もない。だからホーリネスとわけのわからん事件いっぱいあるでしょ。松沢さんもそうだったけどね。おかしいです。私たちは、この魂を否むという意味。いい？自分を自分で救おう。自分を栄光化しよう。自分を認められようと、このエネルギーを、パッと解くんですよ。自分から、ポッと手を離す。その時に、スッと流れてくるエネルギーが、私たちを生かすんです。これは大いなる解放です。ハレルヤ。愚かですよ、今。十字架を語るなって言ってんだ。福音派。十字架でね、自己を否めとかね。この、ルカの9章23節にあるね、主はね、私に従いたい者は自分を否んで自分の十字架を追って私に従え。これを言うな。なぜ？苦しむ人が出るから。何を言ってるんですか？あなたの言葉とキリストの言葉、どちらが上なの？愚かです。勝手に変な聞き方をして、さっき言ったね、聞く聞き方によくよく注意せよと主は言ってる。その聞き方を間違って勝手に自作自演の苦しみやってるんですよ。それで福音派どうのこうの、前回言いましたね、ある研究会の専門雑誌に、うつ病の人が福 福音主義は間違ってるって書いてるんだよ。何を言って、うつ病の人に判断させてどうすんの。彼らは病気なんですよ。病気の人がなんで御言葉の真理を判断できるの。もう盗作が起きてる、盗作が。苦しむ人が出るから十字架を語るな。愚かな話です。主は十字架を否まなかった。ご自分が追われたんでしょ。我々もじゃあなんで十字架を追わないで済むんですか。私たちが、私たちがもし十字架を追わなかったらば、それこそ敵が喜ぶだけです。今のキリスト教全くおかしいです。日本キリスト教、これはっきり言おう、これからもっと悲惨が起きてくる。小泉だけで十分ですよ、ある意味で、ある意味で。だけどこれからもう偉い立派な先生が落ちます。あの先生この落ちます、はっきり言っときます。あのリバイバル新聞あたりとかね、クリスチャン新聞あたりとか出てる、テレビ出てる、ああいう先生がどんどん落ちます、はっきり僕は言います。私たちはそれに驚いちゃダメですよ。むしろ当然のことです。落ちないお方はどれだ、どなた、キリスト、ただお一人です。私たちはそういう意味でね、これからね、福音を語りにくくする霊的な雰囲気に満ちています。そういうことを言うとカルトだ、私なんかも散々言われてますからね名誉なことで十字架を語る、主が言われてるんだよ。十字架というのは私たちを誠の意味で自由にするんです。エメン。本当の十字架を知ったら、外音不信のように、私は私の十字架に口づけをしたい。なぜ？甘いからです。甘いんです。十字架は本当に私たちを慰めるんです。甘い。これはね、溝から流れるこの清らかな水が私たちの中に流れ込む経験を生み出すんですよ。ですから私たちはむしろ十字架を語られば語られるほど喜びに満ちていくんです。この流れは黙示録にあるね、御使いは私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊の溝から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両側には命の木があり、十二種の実がなる。毎月実ができた。そしてその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものはない。この経験です。これはもちろん神殿神地の経験ですよ。新エルサレムの経験。私たちはまだ時間の中にいますから、これを物理的に今経験してませんが、その前味わいをしているのよ。えめ、ですから中尾さん先ほど言われたように、詩編を読むときにこの世界を読めるわけ。この垣間見ているわけ。ダビデも垣間見たんですよ、この世界を。あの創世記でもって封じられちゃったね、潤すための水、その流れから私たちは切り去られたんです。それで渇きの中をね、喘ぎつつ歩んでいた。しかし私たちはある時、このイエスが下ったことによって、下ったことによって私のうちにその源を置いてくださった。内側からは湧き上がってくるわけ。えめん。ヨハネ6の33にこう書いてあります。ヨハネ福音書6の33、というのは神のパンは天から下った、そして世に命を与える。下って命をくださる。イエスは私たちの、要するに何になりたいの？パンを食べるということは、パンの中にあるエネルギーが、いい？私たちの体のエネルギーになるわけ。えめ？食べるっていうことはね、食べるときに私たちほら、植物性のものと動物性のものを食べるよね。これはキリストを食べることの型なんです。キリストはある意味で麦でしょ？一粒の麦でしょ？そして、こうやって削られて焼かれた、あの、ね、素材でしょ？同時に、子羊でしょ？あの、杉越の時にほふられた子羊だね。キリストはですから植物であり、動物。その動物性、植物性のものを食べるということは、キリストを食べることの型なの。だからその食べることによって、キリストがいい、そのパンが、あるいは牛の肉が私のエネルギーになって私の体を作るように、この霊の命を食べるとき、これが私たちを作り、私たちを生かすわけよ。えめ？これが型なんです。罪を犯す前は肉食は禁じられてましたね。だけど後は許された。それはなんで？贖いを必要としてるからです。 動物がほぐられる必要があるの。だから私たちは命を食べるときに命がほぐられているということを思うべきです。でしょ？ステーキ食べるときにこのステーキは失ったんだから。それをね、私たちは、まあ自分の命へと転化しているわけ。ですよね。植物だってそうです。ですから、食べるということは命が与えられ、それが私たちの命へと転化し、私たちのうちで私たちを生かすものとなる。これがキリストの言っていることなんですよ。私は命のパンである。そしてまた水が流れている。ほぐられた子羊である。すべては私たちの命の源になるため。だから私たちがこの御言葉をさっきの中尾さんがやられたように、読む、祈る。これは私たちが食べることなんですね。その食べれば私たちの魂の中でそれが命になっていく。じゃあその時の鍵は何か？自己放棄です。あるいは仏教的に言うと自己放下。放下。わかります？手放すことです。これ、正法眼蔵という道元の言葉にある。仏道を習うというは、自己を習うなり。自己を習うというは、自己を、いいですか？忘るるなり。仏教が言ってんだよ。特に禅。まあ仏教も葬式仏教になっちゃってますから、もともとあれ礼拝対象ないんだからね。お釈迦様なんて拝まないんだって。先祖だと拝まないの、彼らは。拝むもの何もないんです、彼らは。わかります？あれも宗教に出しちゃってるわけ。自己を忘るるというは、万法に生せられるなり、万法に生せられるというは、自己の信心及び他己の信心をして、脱落せしむることなり。これが、彼らはもちろん復活の命持ってないですよ。アダムにある命です。ですが、自分を忘れる、自分を放棄するとき、万法、法則が働くと言ってるんです。万法が生せられると言ってんのよ。すごいでしょ？これね、神学なんかやるより、よっぽど道元を読むべきです。はっきり言って。西洋、いわゆるね、カトリック、西方教会で、カトリックを通して流れてきたキリスト教っていうのは、これもう頭だけ。それで人を狂わせるんです。だってさ、今の時代にですよ、罪を犯した人に石を投げて殺せ。妊娠中毒した女性は公開処刑に処するべし。言ってんだよ。キリスト教の再建主義という人が。そして石を投げるのは、いわゆる死刑執行官じゃない。我々普通の民衆が投げろって言ってんだよ。わお。これをまともに言ってんの。それができないのは本当のキリスト教じゃないとか言ってんの。わあ、モーセ律法で世の中を治めろって言ってんのよ。なぜこうなっちゃうの？先鋭化していく。神学神学で頭だけでいくと、どんどんどんどん先端へ先端へと言ってしまう。怖いことです。私たちが生きるのは何によって生きる？モーセ律法の命です。モーセ律法はどうなったんでしたっけ？廃棄されたって言ってるんです。騙されちゃダメです。で、それにね、結構今賛同者がいっぱい増えてるの。なぜ？キリスト教会はおかしいから。ね？おかしいから。あ、やっぱりこれだ。モーセ律法をやるべし。石打ち刑を復活すべし。こう、キリスト教ってのは人を狂わせます。それでイエスはこう言ってる。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従え。自分の命を救いたいと思う者はそれを失う。私のために命を救う者はそれを救うんです。それは何が救うわけ？ロマ書八章、見てください。ロマ書八章、ね、こう書いてある。なぜ、一節、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してない。なぜなら、キリストイエスにある、あるいはキリストイエスのにあって、in Christ Jesus、命の御霊の法則、原理、法則が罪と死の原理、法則からあなたを解放するであろう。解放する かもしれない。なんて書いてある？解放した。ハレルヤ。あとは何？僕だな。信じます。書いてある聞いた通りを信じます。信じたらその通りになるであろう。エメン。自由解放。モーセ律法が私たちを積み定めすることはない。私たちは自由。この命のままに生きることができる。命を明かしすることができる。喜べばいいんですよ。ハレルヤ。この悲惨な中で私たちは喜ぶことによってイエスの御名に栄光を期するんです。これが私たちの健やかな道です。えめ、ヨハネの書簡でヨハネが祈ってくれてるね。ドクタールーク祈らなくていいんだよ。いいですか？私に祈ってください。言わないで。ヨハネが祈ってくれてる。第三の手紙。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも、はい、すべての点でも。皆さん今問題抱えてます？家族問題、経済の問題、商売の問題、あの問題、この問題抱えてます？ならばこの祈りを受けるべきです。すべての点で、すべての点で。ハレルヤ。嬉しくならない。ハレルヤ。すべての点で私たちが、いいですか、幸いを得、また健康であるように、健やかであるように、健やかであるように、すべてにおいて健やかであるように、ヨハネが祈ってくれている。ハレルヤ。私たちはそれをどうするの？信じて受ければいい。ええー、ハレルヤ。この時私たちは一緒にね、こう委ねるっていうことは儀式じゃないのよ。明け渡します、明け渡します、明け渡しますって実はこうやって持ってるのよ。違う、明け渡すっていうことは本当に置いちゃうんだよ。だから自分は楽になるんだって。これが例えば100キロだとする。持ちながらさ、明け渡します、明け渡す。明け渡すってのはこう。あとは、ハレルヤ。身軽になるんだよ、身軽に。えめ、ね、そしたらこの命が流れるんです。身だから命の流れがどーっと私たちの中に流れてくる。私たちの中で命となってくる。それを私たちが喜ぶ。それを語り出す。私たちが命が流れる。主は言われた。信じる者の中から、なんて言った？川、命の川が、あれ、川、川。複数形です。流れ出るであろう。ハレルヤ。私たちはそういう運命へと召されているの。これを取り消すことは誰にもできないんです。ますます私たちはそのギャップを覚えるべき。世の中、キリスト教会の悲惨と、私たちが喜ぶとき、これはギャップを見ます。古い脇が起きているということです。憐れみを受けましょう。ね、誠の意味で主の御心へと憐れみを受けて、ね、十字架をなんて言わない。私たちはむしろ喜んで十字架を求めるようになるべきです。そうすれば、本当にこの肉体を持ってね、主に捧げなきゃいけないとき、いけるんですよ。いきなり無理です。だって怖い。痛い。だけど私たちは小さなことの積み重ねをやっていれば、あるときそういう栄光が与えられる。これは誠に栄光です。この肉体を持って、ね、神の栄光を表すことができるの。これは栄光です、誠に。ハレルヤ。だから皆さん、体を鍛えてください。体を、ね、ダイエット。メンテするんですよ。そして私たちはこれを神にお捧げするんですよ。これこそ誠の栄光、喜びです。ハレルヤ。エーメン。祈りましょう。Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.主は憐れんでください。何ということでありましょう。クリスチャンと思われる人があのような事件を起こし、主はあなたの皆が地に落とされていることを思います。終わりの時代、敵は自分の運命を知り、最後のあがきをしていることを覚えます。むしろその悲惨が起きれば起きるほど、私たちはその彼の最後が近いのであると知ることができます。主よ、今あなたの皆が地に落とされ、人々によって踏みつけにされ、嘲笑われている、その状態に対して私たちも共にあなたのお心を共有することができますよ。主よ、私たちはあなたの皆が落とされるという中で、どうして自分だけの満足を求め、自分だけが満たされ、自分だけがどうのこうの、そういった歩みを続けることができましょう。主はあなたの御心をどうぞ私たちと共有させてくださいますように。私たちが自分の何かに、あるいは自分そのものに心を置いて、心を固くなりにするとき、それが私たちの病となります。また世のものに心を奪われ、あなたがあえて低くなり、降りてくださった、そして蒔いてくださったその種を茨の中に閉じ込めてしまうことがありませんように、私の心を固くなりすることがないように、今日という日御言葉を聞くのであれば、お言葉を正確に聞き、それにまっすぐに応答することができますように。どうぞ私たちの耳を性別してください。レビ記において耳たぶに子羊の血をつけたように、私たちの耳をあなたの血によって性別してください。御霊は決して人に強制することはありません。七つの教会に対し言われました。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞くがよい。どうぞ私たちが常に聞けるものでありますように、聞くための心が備わるものでありますように、私たちの心がねじ曲がり、あなたのお言葉をねじ曲がって聞いたりすることがありませんように、兄弟姉妹の言葉をねじ曲げて聞くことがありませんように、また私たちの心がねじ曲がった状態でありませんように、主を真っ平らな鏡として事実をそのものに映すことができるように、私たちの心を整えてください。そのために私たちの心の凝り固まった部分、固くなな部分、この部分をあなたが扱ってくださることを感謝します。時には打撃があるでしょう。あくまで自分を追求する、自分を主張するのであれば、神はそういう瞬間を許されるでありましょう。しかし主よ、それは私たちを滅ぼすためではなく、あなたの前にパウダーのように細かく砕かれた、そしてすりつぶされたソフトな滑らかな小麦粉のような心を私たちに与えるためであります。どうぞ私たちが固くなな心で応答することがないように、絶えずさらさらと流れる、さらさらと流れる、こういう心の状態を保つことができますように。あなた方は御言葉を聞くのであれば、まっすぐに聞き、そして今日という日に心を固くなりすることがないように、 心を、自分の心を見張るよ。なぜなら命は心からばっからであると。主、あなたが創世記において地を潤すためにこの一本の川を用意されたことを感謝いたします。それは四つに分かれ、地面を、地上を、四隅を、すべてを潤すための川であったことを感謝いたします。しかし人は心の固くなさによりここから切り離されました。そして渇きの中を自分で満たそうとする歩みへと落ちました。自己達成、自己認知、自己栄光化の霊によって人々は生きているのであります。この時心がいかに苦しく、いかに固く、また冷たくされ、またお互いの交わりを損ね、周りを汚し、周りに傷を与えるものであるのか。自らの病を知らない者は御霊によって知るように、むしろ招くように、主よ、私たちのうちに傷ついた道のあるかないかを探り、永遠の命の道へと回復してください。今私たちはあなたに心を開きます。あのこと、このこと、いろんなものに引っかかっている心、とどまっている心、凝り固まっている心、主よ、この溝から流れる一本の命の水の流れによってそれを溶かしてください。そしてそれを柔らかくほぐしてください。凝り固まった部分を、主よ、あなたの御手で、あなたの柔らかな安らかなお取り扱いによって私たちを解放してください。私たちはすべてすでにもう命の御霊の法則によって解放されました。自分を忘れ、この法則に任せるのであれば、その法則が自らを明かしするであろう。私たちはこの内なる御霊に頼り、そしてキリストが得てくださったもの、これを全てとして歩むことができます。そしてキリストご自身を命として歩むことができます。物を食べるとき、植物を食べるにせよ、動物を食べるにせよ、食べることにおいてキリスト、神に栄光を期するようにと、キリストがどれほどの犠牲を払い、どれほどの痛みを減られ、どれほどの屈辱、どれほどのあざけり、どれほどの傷を受けられたのか、そして死に至るまでほふられたお方であると、食べるときに命の源、エネルギーの源となられたキリストを思います。それに私たちは食べることにおいて神に栄光を期するものであります。どうぞ私たちの心が絶えずサラサラと流れておりますように、自由にこの命が流れ出ますように、この時私たちは喜びを持ってあなたを楽しむことができますことを感謝いたします。それこそ主が望まれること、この時私たちのうちに実がなることを感謝します。毎月実がなることを感謝します。諸国の民を癒すことを感謝いたします。私たちはその御座に大胆に触れることを許されたことを感謝いたします。主よ、あなたを礼拝いたします。 たは自由な子、全てから自由である。世の患い、富の問題、人間関係、病、罪、全てからあなたは自由である。自分を見るのではなく、自分を手放し、自分を放棄するとき、主があなたを支え、主があなたを立て上げ、主があなたを導かれるであろうと。主をあなたに明け渡します。あなたに委ねます。私たちのうちに御座から流れ込むこの新鮮な流れを感謝いたします。絶えず私たちを潤す一本の流れを感謝いたします。